ケイティです。声に偏る世界線、今回はマイクのテストというか比較みたいな感じの話となります。前回聞いてくれた方いたらちょっとごめんなさいと最初に謝らせてください。というのもめちゃくちゃ音がひどかった。音がひどいというかマイクのボリュームが全く安定してなくて本当に聞き苦しくてごめんなさい。本当にエレガトの WaveXLR Pro を使って収録しているっていう紹介の話だったにもかかわらず、マイクの設定とかが WaveXLR のエフェクトとかというとシビアになってしまうとか、そういうところの要の話もしたんだけど、その声がめちゃくちゃちっちゃかったり大きかったりっていう揺らぎがひどくて、これはもうそもそも収録が下手くそだからっていう、一定の距離で話すっていうことは全然習慣づいていないから、なんか感情が高ぶるとこう動いちゃって顔が離れるとか、そういう問題です。なんか最近そんなにマイクの音質どうこうってことを気にすることは昔みたいになくなったんだけど、逆になんかね、そのミスというか、なんかね、声がめちゃくちゃ小さいことが多かったりとか、エキスパンダーとかの絡みでなってるってこともあるのかもしれないけど、まあ、そんなことがあってっていう中、もう一回ちゃんと撮りたいなっていうのがあった中、今回は何をしているかというと、いつも使っている前回も使用したマイクはそのまま使うんだけど、今回別のマイクを導入しました。導入っていうほどのことかわからないんだけど、ちょっと結構変わり種のマイクを導入して、今まさしく聞いてもらっている音声がそのマイクになります。で、結論から言うと、今ここをさ、そのいつも使ってるマイクの方は聞いてもらっていない状態で聞いてもらってどうでしょうか。なんか思うことあるでしょうか。音質悪いなとか、なんかまあ普通だなとか、微妙だなとか、いいとか、人によって感じ方っていうのは違うとは思うんだけど、一般的に考える高音質っていう判断にはならないんじゃないかなとは思います。さあ、これを聞いて何のマイクか分かる人はいるでしょうか。もうちょっとしばらく流した後に答えは言うので、名前としてはこういう言い方をしてくるぐらいだから、有名なメーカーです、有名なメーカーですに留めておきたい。ここにポイントがあるので、ちょっと飲み物飲ませてください。今ね、ちょっといきなり雑談になるけど、うわっ、なんかさ、よくさ、エナドリとさ、エナドリとなんであれは混ぜてんの、テキーラとかウォッカとかかな、わかんないけど、ブランデーみたいなのとエナドリを混ぜてみて、さっきちょっと、ちょっと撮影をしたんだけど、その絡みで余ってるやつを今飲んでます。うまいけど、ちょっと分量が、ブランデーが多かったのかも。はい、で、じゃあちょっとここで、今回の話としては、マイクの比較、2本のマイク。いつも使っているやつっていうのは、そんな高いものとか全然使ってなくて、むしろめっちゃ安いやつ。ファイファインって、コスパいいので有名なマイクあると思うけど、そこのマイクをずっと使っています。もう結構音悪くないというか、結構いい気がするんだけどね。そんな高いの使ったことないかわかんないんだけどさ。それを使っていて、今はだから新しい方のマイクを使っていますって話なんだけど、ここからそのいつものファイファイン AM8 ってものに切り替えます。はい、今マイク切り替えました。ちょっとそのさっき言ったみたいな前回の失敗みたいなことを繰り返さないように顔を近づけて話すっていうのを意識しています。はい、ちょっと離れるとね、一気に音ちっちゃくなってしまうので、音質いかがでしょうか。これね、実はというか、なんで残してるかというと、誰かの参考になればっていうのはもちろんあるんだけど、そもそもね、さっき最初に使ってた方のマイクはそのポッドキャスト用とかデスクで使うような配信者、実況者とかが買うようなマイクでは間違いなくないです。誰も買おうとしない。ただちょっと思うところがあって、なんかネット上というか YouTube で見ていた時にあれって思う要素があって買ったんだけど、ちょっとね、ぶっちゃけ失敗だったかなと思います。今聞いてもらってどっちがいいとかあるでしょうか。個人的には今使っているこのファイファインの AM8 が、あれ、こんなにいい感じだったんだなっていうのを思い知らされた感じがあります。今言ったまんま、その先に使っていたマイク、新しく買ったわけだけど、それがね、期待していたところと全然違ったイコールというかのもそうだし、その部分は今ね、ダメだと感じている、その前のマイク、1本目のマイク感じている要素は分かった上で買った感じではあります。そこは許容した上で別のメリットがあるだろうということで買ったんだけど、その別のメリットが得られないまま 許容するつもりだったちょっと微妙かなって思うようなところだけが際立ってしまったというか、ポテンシャルが低いというか、やっぱりこういうポッドキャスト用とかには向かないのかなっていうことを感じてしまった。とはいえ、もし今聞いてるマイクとの差、このマイクと聞いてもら比較してもらうと明らかに違うのは分かるとは思うんだけど、もしね、その差がちっちゃく感じる人がいたとしたら、それはちょっとそのエフェクトの方で俺調整をかけました。なんかね、ちょっといじったらだいぶ聞こえ方がこの AM8 寄りというか、なんかあの典型的なダイナミックマイクのラジオみたいなさ、ちょっとガラガラしたというかドライな感じの聞こえ方に近づきました。そう、だからもともとは何も効果エフェクトをかけないとそういう聞こえ方にならなくて、もっとね、なんというか、もう本当にこもってる空気感がすごいというか、悪い意味で、いい意味でしっとりするようなタイプの空気感みたいなことだったらいいんだけど、そういうのではなくね、単純に、まあ、マイク性能があんまり良くないのかなみたいな感じの聞こえ方をするなとちょっと感じていたので、ちょっとごめんなさい、今ちょっともう一回マイク戻そう、ちょっとやんなきゃいけないことが出てきたので、ちょっとマイク切り替えます。はい、今もう一回1本目に戻しました。マイクちょっとね、今ね Windows の更新のやつが上がってきちゃって、これは止めなきゃまずいと言いつつも、随分更新してないんだよな。 Windows の更新が恐ろしすぎて、何回もマジでぶっ壊されそうになって、なんかもう Windows アップデート保険を用意しろって常々言っているんだけど、なんかこれ更新の時ってさ、更新スケジュールを延長みたいなずっと5週間延長ってし続けて、今やりました。 OK、 はい、じゃあここまで話したので一旦メーカー名だけ言います。人生初シュアーです。シュアーってこの番組を今聞いてくれてる人だったらね、俺なんかよりもはるかに詳しい人たちばっかりだと思うので、シュアーはね、有名じゃん。シュアーについて俺詳しく知らない。イヤホンとかでも有名だよね。マイクに関してももちろん有名だと思うんだけど、でさ、普通にさ、シュアーっていうと、基本的には多分、俺その、なんかマイクのこともさ、本当に有名なマイクの名前を聞いたことあるけど、よく分かってないんだけど、多分シュアーでまず連想するもの、ポッドキャストとか、こういう配信とかで考えると、おそらくゴッパーって呼ばれるやつ、シュアーの、なんだろうね、58みたいなつくやつあると思います。なんだろうね、SM58 なのかな、ちょっと待ってください。一応調べようか。あ、今このキーボードの入り方も聞いてください。あ、とは言ってもこれエフェクトでノイキャンとかもがっつりかけてるから、参考にしてって言ってもあれなんだけど、一応この2本のマイクに関しては、全く同じにしてるわけじゃないけど、ある程度条件が整えてあります。ノイキャンとか。まあノイキャンがっつりかけちゃったから、このね、XLR、WebXLR Pro のノイキャンが結構いい感じなので、それがね、ありがたいっていう感じなんだけど、今聞いてもらってる感じとはね、全部エフェクト外すと全く違う。めっちゃひどくなる。結構。だから、ちょっと後でそれも外します。エフェクトも。そしたら、この効果の凄さっていうのも伝わると思うので。あの関連リンク、今回のマイクはね、まあいいか。一応まあ一通り、リンク、Amazon とかは概要欄に貼るので、何か興味あるものがあれば、ぜひ、概要欄からチェックして購入など検討してみてください。まあ、詳細に関してはその Amazon ページ行けば載ってると思うので。あ、定番ダイナミックマイクって言うとやっぱ SM58 シュアっていうのが名前上がってきました。これってさ、あ、何そんな高くないんだ。なんか有名なマイクっぽくは高いのかと思ったけど、定価っぽい価格で1万5000円なの。これ定価どころじゃなく、なんかもう、定価とかも、実は今回中古で買ったんだけど、なんかそのさ、当たり外れもわからんし、定価だと多分3万ぐらいして、で、中古でも1万いくらとかで買ったんだよね。そう。まあ今使って聞いてもらってるマイクになります。シュアーね。はい、じゃあちょっとここでもう一回もう一本の7000円しないぐらいセール時だと、もうファイファイの AM8 切り替えます。はい、今切り替えました。どうでしょうか。普通に考えたらちょっとね、今聞き比べてないから、そのエフェクトの掛け具合とかもあるから、こっちがね断然よく聞こえる。でちょっともうちょっと余談的に話すと、こういう音の聞こえ方を好む人って多いのかもしれないけど、特にポッドキャストとかで考えてるとかすると、なんかめっちゃドライでさ、なんか低い声とかだとより高迫力のあるというか低音の渋みが出るみたいな感じを聞いていいって思う人ってたくさんどうやらいるっぽいんだけど、なんていうの、噂じゃないけどさ、ネット上の一般論的な 俺自身はそれがね、嫌いとまで言わないけど、あんまり好きじゃなくて、自分の声質が低いからとかもあるんだけど、なんかね、もうね、潰れてしまって聞き取れない。なんていうのかな、ガラガラ感と低さとが混ざって、なんか明瞭さが全くないとか、なんて言ったらいいんだろう。そんなことはないんだな。さっきの1本目の手話と比べたら、こっちの方が明瞭だと思うんだけど、なんかそういうことが言いたいわけじゃなくて、ガラガラで音が潰れてしまって聞き取れない瞬間があるみたいな、伝わるでしょうか。でここに対して、例えば簡単に言えば、高域を持ち上げて、高域部分持ち上げて、低域を下げると、もっとスッキリした音で聞きやすくはなる。っていうのは、まああると思うんだけど、まあでね、とにかく、この、もう一回マイク戻します、手話に。はい、戻しました。どうでしょうか、聞こえ方としては。なんかね、こっちはね、まあそのさっき言ったみたいに、ちょっとドライめになるようにエフェクトをかけてるから、どう思うか、人によってそれぞれかもしれない。基本的にね、やっぱさっきの AM8 の方がいいんじゃないかなと思うんだよな。わかんない、これ好みなのかな。俺はさっきから言ってるみたいに、その AM8 の特にドライな、いかにもダイナミックマイクっていうような聞こえ方はあんまり好きじゃなくて。で、まあ今手元をすぐ用意できないかあれだけど、例えばタスカムの DR-07X みたいな空気感を含むようなしっとり感のあるような音が好きです。特に俺自身が声が低いからっていうのもあるんだけど、そう、があるんだけど、この手話の方だとそういう聞こえ方もしないし、一番なんか中途半端いう印象を受けながら自分で使っていて、だからここからどっちを使おうかなって。でね、だからその手話の方を使ってみたことによって、俺はそもそも嫌い、あんまり好きじゃなかったガラガラしたドライな感じのやつに対して、あれっていい音なんだって、認識ができた感じがあります。だからどっち使うかっていうと、まあ、手話はちょっと微妙に思ったが、こっちがいいかなと、AM8、ファイオファインの方がいいかなとは思っているんだけど、まあそのイコライズかけたことによって、結局ドライに寄ったことによってよく聞こえるようになったなって手話のことを思ってしまったから、まあ、そういうことなのかな、なんというか、ちょっと価値観というかそこが変わった瞬間、別のものを使うとやっぱり再認識するできるっていうのは重要なのかもなっていうのをちょっとふと思った瞬間でした。あ、なんだ今 AM8 の方にファイファインにやってたけど、逆だった、手話の方で話してんじゃね、今手話の音声です。はい、じゃあちょっとその WaveXLRプロの話と Wave Link っていうソフトの絡みでもちょっと触れておこうと思います。まず根本的なところ、Wave XLR Pro ってものは、これご提供いただきました。エルガト様より。で、使っていて1ヶ月ぐらいがっつり使って、ちょっとね、動画上げようと思いつつ、ちゃんと上げられていなくて上げるつもりなんだけど、ポッドキャストの中では何度となくこんな感じで触れたりしています。で、さっき言ったみたいに、冒頭で言ったみたいに、前回の配信でめちゃくちゃ失敗してしまった。その声がちっちゃくなりすぎてしまうとか。そう。っていうところがあって、これは何かっていうと、オーディオインターフェースとか、でいいのかな？オーディオインターフェースでいいのかな？俺詳しいわけじゃないから。で、ざっくり言うと、マイク XLR 接続で2本接続できます。ヘッドホンもそれぞれモニタリング用として2個接続できる。で、それをうまく活用して、俺自身はそのマイクさ、2人で撮るとかないから2本使うことないだろうなと思ったんだけど、今回音質比較の時にめっちゃ役に立っているって感じになります。マイク2本挿してるから、その2本のマイクが入力できる。で、その2本のマイクをオンしたり、オフにしたりしてるっていうのが、エルガトの Wave Link っていうソフトを使っています。細かい説明省くけど、まあ、複数の音源を縦軸に入力して、横軸にミックスを用意しておいて、現在は Adobe Audition で収録しているんだけど、そこに対して BGM 聞いてもらってる。BGM プラスマイク2本の音声を入力したミックスを作って、それを一つにまとめて Adobe Audition 上で記録してる感じになります。前回ね、これをミスったんだけど、今回は大丈夫なはず。今、ちょっとじゃあ BGM 止めます。はい、今 BGM 止まってるんじゃないかと思います。もう一回戻します。はい、戻しました。流れてるんじゃないかと思います。はい、まだここは普通に俺なんかよりもみんな詳しいと思うので、まあそんなこと言ってもポッドキャストとかね、始めようかなと思ってる人とかもいるかもしれないので一応言っとくと、そのミックスって呼ばれるところに2本のマイクの音声を入力して、さらに BGM も乗っけてボリュームの調整もできるような機能があるところで、これを一つの出力っていうのか言い方違ったらごめんなさい、これを ひとまとまりの音声として Adobe Audition っていう録音ソフトの方に取り込んでいます。だから、録音一つしている状態で、 マイク2本分と BGM がまとめて収録できている感じ。そうだから後で音量の調整とはできないとかできないんだけど、ひとまとまりになっちゃってるからみたいなことをやっています。でこのミックスっていうのを複数パターン増やして、例えばゲーム実況の時だったら Discord の音も入れたりとか、あとはもうシステム音、 YouTube の音とかブラウザの音も入れたりとか、そういうのを、じゃあそれはストリーム用のミックスとして用意して、だからポッドキャストの時はレコードミックスって、今聞いてもらったのレコードミックスしてるんだけど、これを使う。例えば実況とかライブ配信の時はストリームミックスを使う。あとはもうもっと自分の声だけ収録したいってものはまた別で用意するとか、そんなことをして切り分けて、その収録用の音源として使うことができるみたいなイメージになります。まあ、その機能を使って2本のマイクをオンオフしている感じ。あ、ごめんなさい、無音になってしまって。今、FiFine の AM8 にもう一回切り替えました。はい、まあそんなことができて、で、ここで、この入力しているマイクの方のエフェクトがいじれるようになったので、ちょっといじってみます。今、聞いてもらっているのは、AM8 の方になるので、AM8 の方で、じゃあ試しに今、ノイキャンかけているものをオフにしています。はい、ノイキャンオフにしました。今俺音聞けてないからわかんないけど、多分外の音が結構入ってるんじゃないかな。どうだろう。どうでしょうか。入ってなかったごめんなさい。じゃあさらに音を際立つエクスパンダーもオフにします。はい、エクスパンダーもオフにしました。どうでしょうか、変化。結構環境音の入り方が違うんじゃないでしょうか。今ちょっと机トントンやってみるか。爪でカチカチやりながらエクスパンダーオンにします。エクスパンダーオンにしました。続いて、ノイキャンオンにします。はい、ノイキャンオンにしました。変化が感じ取れるといいんだけどな。はい、どうだったでしょうか。で、今もうちょっと補足すると、これ、WebXLR Pro はめっちゃね、いろいろいいと思うから、Amazon のリンク貼っとくね。ただね、在庫をすぐ切れてしまって、買えないときあるから、買えるとき、興味ある人は買えるときにすぐ買ってもらった方がいいと思います。別に煽るつもりじゃなく、本当にね、在庫ね、こっちもぶっちゃけ言うと、その買ってもらえたらさ、アフィリエイトとかで報酬が入るので嬉しいんだけど、これは今ここで聞いてる人に限らず、普段 X とかでも投稿したりするから、その時にねツイートをしたりするんだけど、しょっちゅう在庫切れになってしまうから、せっかくツイートしたのに買ってもらえないじゃんとか なっちゃうのがあるから、本当に欲しいと思ってる人はタイミング見てあったら買っちゃった方がいいと思います。別に他の場所も探せば、どこだ、ビッグカメラじゃないの、ヨドバシとかかなとかでも買えるとは思うんだけど、在庫が完全にどこ行ってもないみたいなことにならないとは思うんだけど、まあ Amazon とかの方がね、あとあれか、楽天もリンク貼っとくない。楽天だとビッグカメラ、楽天ビッグカメラとかで買えるか。はい。まあ、みたいな感じで、ちょっともう一回今度、シュアの方にしてみます。はい、シュアの方は、がっつりね、結構項目かけてあって、今、上からハードウェアエフェクトと呼ばれる、PC 側に負荷のかからないもの。なんでかっていうと、WebXLR Pro っていうハード、そのオーディオインターフェース側で、この負荷を、になってくれるので、その分 PC に負荷がかからない。ここがすごいメリットなんだね。で、項目読むとハードウェアエフェクト全部、ローカットフィルターってものがまずあります。これに関しては、タイピングやランブルなどの低域ノイズをカットします。より深い声質が必要な場合はオフにしてください。これ 80Hz かなんかから下かなかなんかをカット。80Hz かなわかんないけど。まあ、エアコンのブーンっていう音とか、冷蔵庫のブーンっていう音とか、エアコンとか冷蔵庫のブーンとかって音かな。一定の人間の耳には聞こえないかもとか、聞こえないかね、ほぼほぼ。とかの音域をカットすることによって、無駄なところをなくすことによってさ、ちょっとでも、よりクリアに聞くみたいな感じの話。だからさっきのこれ説明を読んだんだけど、より深い声質が必要な場合はオフにしてくださいっていうのはそのまんまの意味となります。続いてエクスパンダーの機能あります。これは声に影響を与えることなく環境ノイズを削減します。これは識位置の指定をして、この数値よりも下の音に関しては、まあ、ざっくり言うと削除すると言っても、バッサリカットとかっていうよりは比率を決めて、なんていうのかね、減衰するって言い方がいいのかな、徐々にちっちゃくなるみたいなイメージなのかな、なんかタイミングとかの指定もできるんだけど、まあ、そういうやつを指定します。だからこれはあんまり上に上げすぎると自分の声も切れちゃうみたいな感じ。続いて分かりやすいところで言うと、コンプレッサー。コンプレッサーに関しては、大きすぎる音を潰す。これも比率で潰すので、バッサリカットするとかではなく、徐々に大きく、徐々にちっちゃく縮めてくれる。比率的に大きすぎる音を縮めてくれる。で、そこに対して、一番ちっちゃい音を持ち上げるというか、 音量全体を持ち上げます。上にだから小さい音は結果的に大きくなって、上の音はバッサリではないけど比率で削るので、この声の差、小さいところと大きいところの差を潰してある程度一定の感じにするみたいな効果になります。続いてイコライザー、これはもう普通に広域低域中域とかそのあたりをこう波形をいじって自分の足りていないところを持ち上げるみたいな。そうで、この手話 SM、 あ、言っちゃった、言ってない、まだ言ってない、まあここまで来たから言うか、まあいいや、じゃあ SM まで言っといて、このマイクではちょっとね、そのね、音質ボリューム音質が足りない感じがあるので、イコライザーをこれいじってます。ちょっとオフにしています。わかるかな、あーって言い続けてみるので、あのちょっと途中でオフにするので、気づいたら気づくかなっていう話でいきます。あー、わかったでしょうか。今オンの状態です。今オフにしました。どうでしょうか。この後もう一回オンにします。イコライザーオンにしました。どうでしょうか。 BGM 入ってるか気づきづらいかもしれないけど、これをねオフにするだけでだいぶ印象違います。でちょっとじゃあ全部、あ、あとあれだ、もう一個ハードウェアエフェクトで、なんかよくわからんけどボイスチューンってのがあって、JAC から今日までこのなんていうかな、バーで指定できるんだけど、これはアナログ風のコンプレッションと柔らかな倍音による温かみを加えますとなっています。よくわからんのだけど、これね強く最大にしておくと、なんか音全体の厚みが出たような気がするんだよな。ちょっとオフにしています。はい、今ボイスチューンオフにしました。どうでしょうか。もう一度オンにします。はい、今ボイスチューンオンにしました。どうでしょうか。違いはわかるでしょうか。はい、でじゃあちょっとこれも順番に機能を外していくので、まずわかりやすいところでノイキャン外します。はい、今ノイキャン外しました。どうでしょうか。続いてさらにノイズ抑制に関わるようなところでエクスパンダー外します。はい、エクスパンダーも外しました。どうでしょうか。さらにコンプレッサーオフにしました。どうでしょうか。さらにイコライザー、これはさっきイコライザー、 あれかオフにしたり試したか、試したけど、じゃあこれもオフにします。はい、この状態ボイスチューンもオフにします。はい、これでまあローカットフィルター残してあるけど他は全部オフになってます。じゃあここからもう一回順番に一気にも戻すので、このまま喋り続けながら今戻していっています。どうでしょうか。はい、今完全に戻しました。随分違うんじゃないかと思います。まあ BGM 入ってるし分かりづらいかもしれないけど、はい、まあこれがあの名前言っちゃったかな、マイク、あ、ごめんなさい、間違えた、ダメだダメだダメだ、全然違った、ごめんなさい、もう全部嘘だ、また失敗した、ミスした、マイク切り替えてなかったわ、今効果かけてるかけてないでさ言ったとこ全部かかってるはずないわ、あのオフになってるはずがない、ごめんなさい。逆に言うと、あ、変わった変わったと思った人は変わってません変わってません。え、変わってない、酔っ払っちゃったかな、さっきので。いや、そんなことないな、変わってないはず、ごめんなさい、ごめんごめんごめんごめんごめん。じゃちょっともう一回ごめんなさい、もう一回やり直してください、やり直します。もう、なんて言うんだ、はい、さらっとやり直します。これ間違いなく SM6、 あ、言っちゃった、じゃあもういいよ、 SM63 です。 SM63 分かる方はいるでしょうか。後でちゃんと説明します、どういうマイクか、普通選ばないという理由を。はい、じゃあここでちょっともう一回ざっくりざっくりいきます。まずノイキャンオフにします。はい、ノイキャンオフになりました。続いてエクスパンダーオフにします。はい、エクスパンダーオフになりました。どうでしょうか。続いてコンプレッサーオフにします。コンプレッサーオフです。続いて EQ、 これさっきできてないから、ちょっと EQ をちょっとやるか。 EQ はあーって言いながら、はい、あー、はい、どうでしょうか。今オンです。この状態からオフにします。はい、オフにしました。どうでしょうか。そして最後にボイスチューンオフにします。はい、オフにしました。どうでしょうか。BGM 入ってるからってのあるけど、環境音がちょっと結構聞こえるんじゃないかな。ちょっと BGM 一旦止めました。これがほぼほぼもう素の状態です。 SM63 手話 SM63 の素の状態、多分ねもうボリューム自体がちっちゃいと思う。ちょっとボリューム確保のためにまずコンプレッサーかけます。はい、今かけました。これで一気に上がってるんじゃないかと思います。でそうするとコンプレッサー持ち上げてる分、特に俺が喋ってる間、あ、違うな、ずっと環境音入ってんのか。ここに対してじゃあまずAI のこのノイキャンが結構これもパーセンテージで指定できるんだけど、低めにしてあるんだけど結構ガッツリ入ります。これとりあえず入れます。これだけで、ね、一気に整う。はい、今オンにしました。どうでしょうか。俺聞けてないからわかんないけど、結構ね変化あるんじゃないかなと思います。 はい、でこれ入れちゃうともうほぼほぼねエクスパンダー入れなくてもいいんじゃないかなと思っちゃうので一回オフにします。はい、オフの状態からじゃあ分かりやすい先にイコライザーをかけます。あー、はい、今オフです。はい、オンになりました。続いてエクスパンダーかけます。ここでも多分どうだろうな、環境音消えるかな、どうでしょうか。エクスパンダーかけました。そしてボイスチューンっていう声に温み紙アナログが効果かどうこう、はい、かけました。どうでしょうか。オフにします。これがオフです。どうでしょうか。もう一回オンにします。はい、オンです。そして最終的に AI ノイズキャンセリングかけます。はい、どうでしょうか。これは露骨に変化あると思うんだけど、ただこれはソフトウェアの処理なので PC に負荷がかかります。と、あとはここら辺のね、ソフトウェアのエフェクトかけた時の一番のネックっていうのが、まあ、負荷自体もそうなんだけど、遅延が発生するっていうところになります。そう、ここでね、遅延出るからっていうのが、ちょっとまあ、あれ、まあ、微妙は微妙かも。はい、みたいな感じで、とりあえず今、また SM63 の音声して、BGM なしの状態で一回 Wi-Fi に切り替えます。あ、ごめんなさい。間違えていた。違うところ。なんか今までもずっと、あれかな、音入ってない時ってあったりしたらごめんなさい。なんかね、そのね、オンオフ、ミュートとのオンオフを繰り返してると違う関係ないものをさ、おっしゃったりしていて、AUX とか。今間違いなく、Wi-Fi 入ってるけど、はい、どうでしょうか。Wi-Fi からもう一回 SM63 切り替えます。はい、こちら、SM63 です。まあこの2つを比較したところで、この2つを比べてどっちを買うかって人は間違いなくいないと思うので、はい、もう一回 AM8 ファイファイに戻しました。はい、どうでしょうか。ちょっとじゃあもう一回 SM63 に戻して特徴とか話します。はい、 SM63 戻しました。 BGM も再生しよう。そうで、この SM63 ってものわかんない人向けに言うと何のマイクかっていうと、インタビュー用のマイク、レポーターマイク、リポーターマイクって呼ばれるようなものになります。なんか俺この存在って別に知らなかったんだけど、後々買う段階でさ、いろいろ調べてみたりするじゃん。そしたらもう本当にね、定番的なそういう業界のマイクらしく、なので、そのファイファイン AM8 に関してはダイナミックマイクの単一指向性、正面の音を取るマイクだから、横に少しでも顔が反れるともう音が入りづらくなるみたいなマイクになります。で、今使っている SM63 の方に関しては無指向性、全指向性っていう、あらゆる方面360度の音を拾うマイクだから、本来デスクの前で使うようなのには全く適さないはずなんだよね。で、実際そういう仕様ではあるはずなんだけど、でもこれをね、なぜか環境音とかが一気に減って聞こえなくなるみたいに言ってる人がいて、俺結構信頼しているYouTuber なんだけど、プロの音響関連の人の配信してるやつ で、たまたまね、これ系のマイクになんかそういう類で、ちょっと興味を持った瞬間が最近ありました。でね、これ何かというと、どっちにしたって全指向性でさ、環境音入んないやつだってなんか信じられないというか、そんなわけないじゃんってなるじゃん。どう考えたってデスクには向かないじゃん。だって例えばさ、ちょっとした音とってもさ、マイクの向こう側にあるであろうキーボードの音どっちが拾うかって言ったら無指向性の方に決まってるわけ、全方向の取るわけだから。でもなぜそれでもこっちを買おうと思ったかっていうと、まあその一つ、なんかその環境音があんまり入んないっていう噂を聞いたからって、俺が信頼してる人が言っていたから。まあノイキャンの機能とかももちろん使ってはいるとは言ったんだけど、それこそ SM5% と比べて比較してるときに同じノイキャンの程度なんだろうけど、なんかね、俺がもともと、そうなのかなってうっすら他の情報から感じていた環境音が逆に入りづらい要素があるようなところをちょっと感じられたんだよね。で、個人的に望んでいたところとしては、近くの音はもう入っちゃってもしょうがないというか、というのは何かっていうと、 Wi-Fi の AM8 はダイナミックマイクで正面の音しか拾わないと言っても、結局キーボードの音とかノイキャンとか言っても入っちゃうわけよ、よっぽど強力にしない限り。だからじゃあそこはもうしょうがないって、もう捨てようっていうのと、その単一指向性だと本当にね、その俺マイクをさから顔離しちゃったりしちゃうから、前回のみたいにもう声がちっちゃくなっちゃったりして、最近しょうがないことが最近増えていたの。だったら全指向性にするイコールにはならないと思うけど、そっちの方が遠くの音も拾いやすいんじゃないかなみたいな、なんとなく漠然と思ったのね。実際そうとも言い切れないんだけど、それともう一個一番重要なのが、 一定距離以上離れたところの音が入らないっていうところを一番望んでいました。つまり例えばキーボードの音なんか入ってもいいんだけど、例えば3メートルとか5メートル先の声とか何かの物音とかが入らない方を重要視したいわけ。そうってなった時に、このインタビューマイク、そうだ、全く別の人がね、あげていたもので、イベント会場とかでレポーターとしてさ、このインタビューしたりとかしながら会話してマイクを使っている時にね、イベント会場のめちゃくちゃいろんな音って聞こえるじゃん、仮メッセなとかってざわざわしたすごい音が、そういう音がほぼほぼかき消されて、で本人たちの声、マイクの近くにいる人たちの声しか入っていないっていう映像があったんだよね。でそれももちろん加工に当たるようなことをしてあってもおかしくないけど、そのエフェクトかけるとかは、ただ別のマイクと比較って言った音声とは全くね、雲泥の差だったわけ。でそれを聞いた時に、もしかしたらその一定距離以上の音に関してカットする能力に優れているんじゃないかと思ったの、全方向とは言って。で AI とかにもいろいろ相談しながら話した時に、俺が望んでいる状況であれば、それこそエキスパンダーとかでもう一定の音量以下のものはバッサリカットするっていう用途で考えた時には、もしかしたらこの SM63 の方のその特徴の方がマッチするんじゃないかって、つまり一定距離以上のところの音をそもそもちっちゃくしてくれるような性能があるんであれば、バッサリカットする時の識位置っていうのの設定がしやすいんじゃないかみたいな話。そう、逆に言うと俺が使ってるその AM8 の方に関しては、遠くの音も入ってるような気がしていたの、なんとなくね、なんとなくでしかないんだけど。でだからもしかしたら逆に割り切って、なんか遠くの音が聞こえない仕様なんだとしたらね、 SM63 がまさしく俺が求めているものなんじゃないかなと思って購入をしました。で実際試してみたところ、結構ね、何回かこのデスクでね、2本のマイクで席から離れて、離れたところに行って、まあ、犬を呼んでみるみたいなことため声を出してね、とかドアを開けたり閉めたりとか試したんだけど、いやなんだかんだ普通に単一指向性の、当たり前なんだけど単一指向性のマイクの方がいいんじゃないかなっていうのをちょっと感じたところがあります。つまり今回で言うと Fi-Fi の AM8 の方がいいんじゃないかなっていうの、プラスそうなった時にさ、じゃあ音質も微妙だし、そのね、もともと求めていたところも絡まないんじゃ、なんかさ、めちゃくちゃ微妙じゃん、ちょっと AM8 に切り替えます、そうみたいなところがある中、今回の状況っていう話になります。もう明らかにね、やっぱ他のもの触ると引き立つっていうのがあるんだろうな、ちょっとすごいね、痛感した感じがあって、こっちの方がいいなっていう、そうなんだよな。でもそれもまあ途中で言ってみたいに、なんかちょっとドライな方向には SM63 向けられたので、エフェクトでもう一回戻します。はい、これ自分で後で引き返す用も含めて、なんかこれを聞いて、あれ SM63 でいいんじゃんって思うかもしんないというか、そこに期待したい、そうなってほしい、せっかく買ったわけだし、はい、みたいなところで今回はまあちょっとこのぐらいにしておこう、もう寝よう、このこれを飲み干して、まあ、何かの参考になればというところで、まあこのマイクを買う人はいないと思うから、でちょっとねハマったことがあって、これ買ったのはいいんだけど、これ SM63 のまず黒とシャンパンゴールドみたいなのがあって、黒の方のロングタイプにしました。これね、ハンドノイズ、何ノイズっつうんだ、マイクさ、そのレポート用のだからね、この音全然入んねえんだよね。普通さ、マイクとか手で持ったらさ、ガサガサ入ったりとか結構ドンってなったりするじゃん、全然音が入らないって言って入っちゃうかもしれないけど、今ちょっと手で持っています。はい、普通に結構長いマイクなんだけど、手で持って今喋っています。これでも音が多分今こすってんだけど入ってないんじゃないかな、入ってるかな、もうそういうのにはめちゃくちゃ強い。だからもうさすがだね、そのインタビューマイクって言ってるのは。ちょっと戻します。でね、まああんま細かい話してもしょうがないからあれだけど、このね、マイクアームにつけるのに、なんかシュアのフォルダー買ったら、8分の5なのかな、そのネジのサイズ俺全然わかんなくて、スマホが4分の1?普通の一般的なアームがよくある安物のアームみたいなので8分の3なのかな。で、シュアだと8分の 5? 多分。そのね、フォルダーを買ったのはいいんだけど、あの別でね、マイクとは別に、そっか、ホルダー必要だと思って。そしたら、それがね、ホルダーの下のところが8分の5だったのかな、今考えれば。で、そんなの持ってなくて。で、マイクアームの方は、今考えれば8分の3だと思うんだけど。そのサイズもわからんわさ、なんか調べてもいまいちわからんしで、なんとかね、その変換のやつを買って、ようやく取り付けたみたいな感じの状況で、今使っているところです。はい。まあ、というところで、まあ、各種リンクは、ちょっと貼るようにするので、まあ、こんな感じで、 音声配信とかに特化した形で、まあ、特別知識があるわけでもないんだけど、なんだかんだ6年、7年は言ってないかな、6年ぐらい経ってというところなので、はい、で、メインのポッドキャストの聞くまとめというのも運営しているので、そっちもよかったら聞いてみてください。そっちはもう SNS、AI とかクリエイター向けのニュースみたいな雑談も含んでの感じなんだけど、その中で、まあこの、まあ最近はそんなにポッドキャストの音質動向とかそういうことの話をすることはないか。あとは、まあこの番組、声に偏る世界線となっているけど、ポッドキャストの配信というところも含めて、まあ言ってみたら、他の別にポッドキャストに限らずライブ配信とかだって含んだっていいかもしれないけど、まあ、音声に関わるところというところをメインとして扱っているので、まあ、そんなにね、いい機材とかいろんなものを買ったりしてやるわけじゃないか、あれなんだけど、これから始めようかなって思ってる人とかの何かの参考になればと思うので、多分他の人たちが言うこととは、言うこと結構違うと思うので、そもそも何かっていうと、もう、今回ね、そんなことないなと思った部分もあるんだけど、常々言っている持論というのがマイクに関してあって、マイクの性能とか音質なんて、もう一定のボーダーさえ超えれば、そんなものを聞く側の環境依存、つまり何のイヤホンを使っているか、100均のイヤホンを使っている人もいれば、めちゃくちゃ高いイヤホンも使っている人もいるわけで、そこで変わってしまうから、一定以上こだわる意味はないというのが持論です。そんなこともないなって、ちょっと今回の SM63 使って思ったんだけど、まあ、ここはね、音の差があまりにも激しすぎるからっていうのはあるんだけど、そう、まあみたいな、なんか他とは言うことは違うと思うし、本当にね、今言ったことが何を意味するかというと、そんなところにこだわって、本来の目的というのは、ポッドキャストとかっていうのは発信することなわけじゃん。そっちが音質とかにこだわるがあまりおろそかになってしまうんじゃ、本末転倒だよねっていう話。別に音質にこだわってるとかっていうのは何度ももう過去から触れているけど、俺自身もそれをいろいろ試すのも楽しかったし、ちょっとでも良くするっていうところがね、まあ自己満ではあるかもしれない、楽しみでもあったりしてっていう感覚もわかるんだけど、なんかそっちに偏ってしまうとあんまりいいことないんじゃないかなっていう。で、そういうふうにさ、音質が良くなったところで、じゃあさ、そんなところ音質にばっかこだわるリスナーとかばっかついてさ、何かいいことあるって話で、あれ今回音質悪いですねみたいな話をされたとして、そこに何かいいところはあるのかっていう、まあだからそこに特化した番組だったら別に悪いことはないだろうけどさ、のがあるので、個人的にはなんだかんだ何にも分かんない状態から始めて、今でも不安定な音質とかそういうのでやってはいるものの、なんか始めようって思う人たちに関して、なんだろうな、少なくとも素人ながら経験してきたこととかもあるから、そういうところから何かシェアして役に立つ部分がね、なんか参考にしてもらえる部分があれか、あればいいかなみたいなところでやっていたりもするので、はい、ということでちょっと終わりにしないとお長引いてしまうと思うので、今回は以上となります。手話 SM63 音声いかがだったでしょうか。そして Wave XLR Pro、 これもまあいろいろ動画も上げるつもりだけど、いろいろね、いいところ、今回言ったところもそうだし、他にもいろいろあったりするので、またタイミング見て話ができればと思います。はい、では今回は以上となります。よかったらフォローなどぜひお願いします。さようなら。